沼プラス。
さあ、6月に入りまして最初のワンヌマプラスのお時間です。ワンヌマプラスでは沼津市のお仕事紹介いろいろお届けしていますけれども、今回はですね、今沼津市が力を入れているにぎわいあふれるスポーツの街を目指す取り組みについてお話を伺えるということなんです。今日はですね、産業振興部スポーツ交流推進課の永良雅史さん、そしてお隣にいらっしゃいます佐々木武さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、お仕事の内容について伺っていきたいと思います。スポーツ交流推進課の仕事ですとか、今後力を入れていくというフェンシングの取り組み、この内容について佐々木さんから伺いたいと思います。まずスポーツ交流推進課、どのようなお仕事を行っているんでしょうか。
はい、スポーツ交流推進課ではスポーツを活用した沼津市のにぎわいづくりということで、オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致やサイクルツーリズム事業、J3 に所属するアスルクラロ沼津の支援などを行っています。
はい、でそんなスポーツ交流推進課、構成を教えてください。
はい、スポーツ交流推進課は市役所の5階にあります。市役所にいる職員が8人と、それからオリンピック・パラリンピック組織委員会東京の方に派遣されている職員が1人います、
ね、いらっしゃるということなんですけれども、現在その今お話しいただいたのは佐々木さんですけれども、佐々木さんのお隣にいらっしゃるのが永良さんです。永良さんと佐々木さんに伺っているんですけれども、このお二人どのような業務をそれぞれ担当しているんでしょうか。
はい、私たち2人の所属するオリンピック・パラリンピック推進係というんですけれども、名前の通り来年東京で開催されるオリンピック・パラリンピックに関することや事前合宿誘致活動を行っています。また事前合宿誘致をきっかけとして取り組むことになったフェンシングの拠点都市づくりとして、フェンシングの普及強化に向けた練習会や体験会の開催、また今後は国際大会での金メダル獲得を目指して才能ある選手を発掘、少数精鋭で指導していく取り組みを進めていき、沼津市がフェンシングの拠点都市となることで大規模大会、国際大会の誘致につなげていくといった取り組みを行っています。うん、私たち2人は特にフェンシングに関する事業に携わっています。
ね、もう最近沼津というとこうフェンシングとの関係性がますますこう強くなってきたなっていう感じしますけれども、フェンシングの拠点都市づくりに関する取り組みを進めていらっしゃるということなんですね。でそもそもなぜ沼津市がフェンシングに取り組むことになったんでしょうか。
はい、昨年度から、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会での代表チームの事前合宿誘致をきっかけとして、平成30年5月19日に日本フェンシング協会の太田裕樹会長と沼津市長が東京で会う機会を設けることができました。
はい、
合宿誘致に関する話をすることができたんですけれども、その他にも日本フェンシング協会が現在東京だけで育成環境を作るのではなくて、地方にもフェンシングの拠点を作りたいという考えがあるというお話を伺うことができました。
はい、
本市としましてもスポーツツーリズムによる交流人口の増加につなげられるのではないかというふうに考えまして、日本フェンシング協会と沼津市とで、今年2月ですね、
はい、
2月1日にフェンシング競技を通じたスポーツ振興、スポーツツーリズムの推進を図ることを目的とした連携協定を締結しまして、沼津市をフェンシング拠点とするべく取り組みをスタートすることにしました。
はい、ということで動きとしてはまだまだ始まったばかりということなんですけれども、はい、沼津市とフェンシング、これどのようなつながりがあるんでしょうか。
はい、実は沼津市ではですね、昔からフェンシングというゆかりがありまして、はい、昭和32年の第12回国民体育大会フェンシング競技の会場が沼津西高校に決まりまして、そのことをきっかけとして市内の高校にフェンシング部が作られることになりました。
はい、
昭和29年には沼津西高校、昭和30年には沼津市立高校、昭和31年には沼津東高校に部活が作られておりまして、市内のフェンシング部の歴史は長いと言えます。
そうですね。
でまたそういった経緯もありまして、静岡県フェンシング協会の会長をはじめとした役員の多くの方がですね、沼津市内に住んでおります。 民間クラブの活動のほかですね、小学生大会の開催ですとか、普及イベントを開催しておりまして、フェンシングに関する取り組みが沼津市内では盛んに行われております。それからですね、沼津市出身の注目選手として、現在沼津三三大使も務めていただいております沼津西高校出身の鈴木穂奈美選手がおりまして、現在東京オリンピック出場に向けて、大会等頑張っているところですので、応援しているところです。
そうですね、それぞれの高校結構昔からね、昭和20年代から中にはね、
はい、
歴史があってフェンシングとこうかなり強いつながりを持っていたということがよくわかりました。でそのフェンシング拠点都市を目指すということなんですけれども、この拠点都市っていうのは具体的にどういったものなんでしょうか。
はい、私どもが考えておりますフェンシング拠点都市というのはですね、
はい、
フェンシングがいつでもできる会場設備が整備されていまして、
うん、
また優秀な指導者を中心に競技が活発に行われ、大学やクラブチーム代表選手などが練習に訪れるような街であることと考えています、
はい、
さらにこういった環境を沼津市全体で支援する体制が整っていることということが拠点都市であると考えています、
はい。まあ、そんなフェンシング拠点都市を目指してどのような取り組みをスタートさせるんでしょうか。
本年度については体験会をおよそ2ヶ月の1回の頻度で予定しております、
うん、
また経験者を集めた強化練習会を週1回行っていきます、
うん、
さらに体験会強化練習会を通して才能豊かな子どもを発掘し、国際大会での金メダル獲得を目指し、少数精鋭の指導体制を構築していきます、はい、また市内で行われるイベントなどで気軽にフェンシングを楽しむことができるスマートフェンシングなどの体験会を行い、フェンシングに触れる機会を多く創出していきたいと考えています、
ね、スマートフェンシングというのねあるんですね、はい。まあ、そういった取り組みの中心になるのがですね、佐々木さんのお隣にいらっしゃる長良さんということになるわけですね。で、沼津市に来る方が長良さんになったのはこれなぜなんでしょうか。
スポーツ団体、今回で言いますと日本フェンシング協会になるんですけれども、まあ、そういったスポーツ団体が地方自治体と手を組み長期的に競技の普及強化を進めていこうというのは全国初の試みとなります、うん、この全国初の取り組みとして最もふさわしい人材ということで、日本フェンシング協会は先ほどもお話しした通り、選手としても指導者としても優秀な経歴を持つ長良氏を人選し、長良氏に沼津市に来ていただけることになりました。
なるほど。ということで長良さんについてここから伺っていきたいと思いますけれども、長良さん、どういった経歴をお持ちなんでしょうか。
はい、まずはじゃあ私の方から、
はい、佐々木さんから、
はいはい、長良さんの経歴についてご紹介させていただきます、はい。長良さんは、選手時代はインターハイ優勝、
うん、
それからオリンピックは2000年のシドニー大会、2004年のアテネ大会、2大会連続で出場しております、
うん、
でさらに日本の選手権大会においては5度優勝しております。
すごいじゃないですか長良さん。
でそれから指導者としても1年間アメリカでコーチングの勉強をしておりまして、うん、その後は JOC エリートアカデミーおよび男子サーブル日本代表ヘッドコーチを歴任しているという、とても選手としても指導者としても優秀な方です、
すごいじゃないですか長良さん。
ありがとうございます
ということで、やっと長良さんのお声を聞くことができるかと思います、長良正さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。さまざまな経歴、ね、優秀な成績を収めていらっしゃったということなんですけれども、そもそも長良さんフェンシングを始めたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、そうですね、幼稚園から、中学校3年生まで剣道をやっておりました。
剣道ですね、
はいはい、で中学校3年生の時に進学希望をしていた高校からフェンシング部がありまして、うん、そこからですね、まあ、活躍、フェンシング部が活躍している記事であったりとか、まあ、部の勧誘が手紙の手紙が家に来ました、うんうんうん、で入部する気はほとんどなかったんですけど、
ええ、
まあ、先輩方や顧問の先生がかなり強引に勧誘されて実は仕方なく入部したのがきっかけですね
仕方なく入部したっていうのは本人の、ね、言葉として聞こえるとはまさか思いませんでしたけれども、でも剣道の技術動き方とフェンシングの動き方、なんかこう共通するものとかリンクするものっていうのはあるんですか。
そうですね、動きとしてはそこまでリンクするものはないんですけども、やはり1対1の勝負ということになりますので、まあ、駆け引き の、 そのタイミングであったりとか、はい、あとはその間の取り方であったりとかっていうものは共通するのかなと思ってます。
なるほどね。最初から予定にない質問しちゃいまして失礼いたしました。次は予定にある質問をちゃんとします。フェンシングの魅力について、この魅力は何でしょうか。
はい、フェンシングは、スポーツのチェスと言われているぐらい、まあ、戦術と緻密な技術が必要とされる競技なんですね。で、短い時間の中で、まあ、相手の動きを読んで戦術を立てて得点につながった時は大きな達成感を味わいますね。
達成感を味わえる、そんな言葉いただきましたけれども、先ほど佐々木さんの方から経歴をご紹介いただきましてね、2000年のシドニー、2004年のアテネオリンピック2大会連続出場ということで、オリンピックもね出場されていらっしゃいます。その出場された際、一番心に残ったことは何でしょうか。
そうですね、やはり試合ももちろんなんですけども、やはり家族が応援に来てくれたっていうことが一番嬉しかったですね。まあ、特に、まあ、国内大会ではたまに両親が見に来てくれたんですけども、まあ、見に来てくれた時はそんなに実は勝ってはいなかったんで、あまり見に来てほしくはなかったんですけど、そうですよね、ただやはり国際大会で、まあ、オリンピックっていう大舞台で、活躍している姿を、まあ、親に見せれたのは非常に嬉しかったかなと思いますね。
そうですか、ね、やっぱりどうせ見せるんだったら勝つ瞬間を見てほしい、そういう思いですよね。で、フェンシングについてですけれども、これ私もそうなんですけど結構知らないことが多くてですね、今日放送を聞いているリスナーの皆さんもあんまりフェンシングのこと知らないよ、そんな方もいらっしゃると思いますが、沼津のフェンシングのレベル、日本のフェンシングのレベルっていうのはこれ現在どれくらいなんでしょうか。
そうです、沼津市では平成10年のインターハイのエペ個人で、沼津東高校の前田由紀選手が優勝、平成23年のインターハイサーブル個人では、同じ高校ですね、沼津東高校の筒井高見選手が優勝するなど、まあ、上昇までとはいきませんが、まあ、全国レベルの試合で活躍する選手を輩出しております。はい、で、日本のレベルとしましては、まあ、現在男子エペの見延和康選手が、世界のランキング2位に入るなど、世界トップレベルで活躍する種目もあります。太田会長の北京オリンピック銀メダル獲得を皮切りに、まあ、自分たちも世界で活躍できるんだという意識に変わったのが大きく影響して、まあ、今では強豪国と言われる、まあ、イタリアであったりフランス、ロシア等々も、対等に戦えるレベルまでは上がってきているかなと思っています。
ね、高校生の活躍も著しいという感じがしますけれども、さっき佐々木さんのお話の中で銀メダル獲得を目指しましょうというお話もありました。まあ、なかなか大変なことだと思うんですけれども、これ永野さん、どのような練習が必要なんでしょうか。
そうですね、まあ、一般的によく言われるのが、まあ、一流選手になるまでには1万時間の練習が必要だと言われています。
1万時間、
はい、1万時間を逆算しまして、まあ、平日、まあ、3時間または土日のいずれかを、まあ、5時間練習を行ったとして、1万時間達するまでには約9年と、まあ、半年ちょっとかかる計算となります。もちろん練習の質にもよるんですが、まあ、フェンシングは技術スポーツって言われているので、例えばピアノであったりとか、まあ、バイオリンと同じような感覚で、まあ、手の技術を習得するには時間がかかります。ただスポーツですので、やはり下半身や、まあ、肘等に負担がかかるため、まあ、練習時間を調整し、まあ、経験値を上げていく練習は必要かと考えています。
1万時間っていう数字にも驚きましたけれども、それだけ練習する必要があるということですから、相当練習積まないといけないわけですよね。で、金メダルの獲得のためにはですね、選手にはどのような素質が必要だとお考えになりますか。
そうですね、それが分かっていれば確実に子どもたちを、ね、はい、スカウトはできるんですけども、
難しいです
ね。なかなか、はい、難しい質問ですね。ただ今まで、日本フェンシング協会の方で、まあ、世界のトップの選手を、数々見てきたんですけども、やはり努力しているような選手はいなかったですね。で、そして誰よりもめちゃくちゃ負けず嫌いな性格でした。
あ、なるほどね。
で、太田会長がよく言っている言葉で、はい、忘れていけないことは努力したから必ず勝てるとは限らない、それが大前提、はい、 でも勝った選手というのは絶対に努力しているんですということをよくおっしゃってるんですね。
はい、なるほどね。まあ、会長もご自身の経験があって努力することが前提だと強く感じていらっしゃるわけですね。その金メダル獲得にあたってですね、現在具体的に目標とする大会はあるんでしょうか？
そうですね、1万時間で計算して最短で考えますと、2028年の、ロサンゼルスオリンピックでの金メダルを目標としています。
そうですか。でこの2028年ロサンゼルス大会を目標とした理由について改めて教えてください。
はい、先ほどの1万時間を逆算しまして、今年度から数えて約10年後にあたる、2028年のロサンゼルスオリンピックで金メダルですね。
逆算してね、1万時間という数字ね、先ほどねご紹介いただきましたもんね。で、少数精鋭の指導体制とありますけれども、少数精鋭の選手たち、これ選んでいくのも大変だと思いますけど、どうやって選ぶんでしょうか？
そうですね、いずれも具体的な計画を立てている段階ではありますが、これから実施していく体験会や市内のフェンシングクラブ等の選手を集めた強化練習会を通じて、将来金メダルを狙える優秀な人材を発掘していく予定です。
なるほど。まあ、フェンシング普及にも、ね、取り組んでいくというお話ありましたけれども、沼津市内の競技人口、それから今後の目標などはありますでしょうか？
はい、平成30年度に調査した段階で、市内の競技者は66人でした、沼津市のフェンシングの歴史は古いとは言っても、まだまだマイナー競技であることは違いないです。
はい、
今後は民間クラブや市内の高校におけるフェンシングの部活等を増やしていき、10年後には競技人口を約5倍の300人にすることを目標としています。競技人口の拡大は優秀な人材が集まることにもつながりますので、積極的に進めていきたいと思っています。
はい、まあ、金メダリストの育成とか輩出、フェンシング競技の普及とか、まあ、目標、取り組むべきこと、いろいろあるかと思いますけれども、こういった取り組みを進めていく上での課題というのはあるんでしょうか？
そうですね、やはりトップ選手が金メダルを目指すというのは、多くの練習時間や、大会合宿への参加が必要となります。
はい、
そのためには学生であれば授業や行事への出席や、社会人であれば勤務形態に対する配慮をいただく場面が想定されます。また海外への大会合宿に参加するとなるとかなりお金がかかりますので、この取り組みを支える企業であったり、市全体が選手を支援する体制を構築する必要があると考えています。またトップを目指す選手が集中して練習に取り組む会場も必要です。
なるほどね。まあ、お金もそうですし、場所もそうですし、人もそうですけど、いろいろと必要なものが出てくる、課題が出てくるということですね。で、それぞれ取り組みがあるわけですけれども、その取り組みの第1弾として、フェンシングの体験会、今月の1日に行われたというふうに伺ったんですけれども、これ開催してみてどうでしたか？
そうですね、まずフェンシングに触れていただく楽しさを知ってもらうということが大きな目的で開催しました。
はい、
特にスマートフェンシングという簡易なフェンシングの試合形式が楽しめる種目があるんですけど、それを実際に体験してもらって、子どもたちからめちゃくちゃ楽しいという声であったりとか、大きな笑顔を見ることができたので非常に嬉しく思いましたね。
ひょっとしたらこのね、体験した子どもたちの中に将来金メダルをね取る選手が生まれるかもしれないと思うと楽しみですよね。これから、まあ、フェンシングに興味を持った人たち、まあ、今後ですね参加できる場、機会というのはあるんでしょうか？
現在決まっているものとしましては、8月3日に、同じく体験会を実施します。9月以降にも、車椅子フェンシングであったり、大人を対象としたフェンシング体験会を企画していきますので、ぜひ参加していただきたいなと思っています。また経験者向けとなりますが、週に1回の強化練習会を実施しています。
車椅子フェンシングとかね、いろんなこう形態やり方があるんですよね。興味持っている皆さんはぜひね、8月3日体験会ぜひご参加ください。さあ最後になりますけれども、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、フェンシングについて皆さん知っていることがまだまだ少ないと思います。
はい、
まずは触れていただくことで楽しさが少しずつ伝わります。 まずは体験会や練習会に見学に来るだけでも構いません。一緒にフェンシング拠点都市づくりに協力していただけると嬉しいです。
はい、ということで最後にって言ったんですけど、もうちょっと時間があるんで少しお話し続けていこうかと思いますけれども、でも佐々木さんは、
はい、
予定にない質問しますけど、
はい、
フェンシングっていうのは全くこれまでの佐々木さんの歴史の中ではやったこと、はい、プレイしたことっていうのは、
はい、私のこの人生の歴史の中では、
はい、
昨年度から今のスポーツ交流推進課に、所属しているんですけれども、
昨年度かですね、
はいはい、昨年度初めてフェンシングが登場してきました、
うん、そうですか、
はい、
やったことは
恥ずかしながらまだありません。
ないですか、はい、なかなかでもね、はい、やる機会っていうのもこれまでなかったかもしれませんけど、これからまあなんていうんですかね、フェンシングを推し進めていく、もっともっと広げていこうというお立場ですから、
はい、
これからやる機会ひょっとすると、
そうですね、
今ちょっとやってみたいって思いありますか？
ちょっとずつ芽生えてきているような
ちょっと回りましたけど、はい、でもやってみたいな、
はい、今やっとフェンシングの種目のことですとか、はい、ルールが少しずつ理解できてきているところなの で、
そうですか、
はい、まあ、せっかく長野さんという素晴らしいコーチがいらっしゃいますので、
はい
はい、教えていただく機会が出てくるかなと思ってます、は
い、お隣にその長野さんがいらっしゃるっていうことだけでもなんかすごいっていう感じしますよね。
でもすごい人が、はい、一緒に仕事をしているなという、
すごい人と一緒に仕事してるな、はい、
思ってます。
っていう佐々木さんの言葉を受けてどうですか、長野さん。
はい、実は4月から勤務させていただいて、そうですね、私の指導係が佐々木さんになりますので、はい、
指導係佐々木さんなんですね
いろいろと教えていただいております。
あ、そうですか。
逆に指導していただくことばかりで恥ずかしく思っております。
お互いなんかこう尊敬し合いながらねお仕事されていらっしゃるんだなっていうのがよくわかりました。スポーツ交流推進課っていうのは今年度から課になったんですよね。
そうですね、実は前身となる部署としては、うん、2年前からあったんですけれども、はい、まあ、最初は課内室、
うんうんうん、
で昨年度は、まあ、一つ昇格して部の室、
室、
はい、で今年はもう課という係もできて、
ね、
職員の再生もより強固になった、
うん、充実してさまざまな取り組みをさらにさらに進められるようになった、
はい、
ということですね。沼津がフェンシングの街としてこれからますますね賑やかになっていくこと、地域の皆さんもぜひ一緒にね理解をしていただいて応援も一緒にしていただければと思います。ということで今回はですね、産業振興部スポーツ交流推進課の長良正さん、そして佐々木健さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。